明日も笑顔で。
晩ご飯の時、お父さんとお母さんが揉めています。
何この冷ややっこ、味がおかしいで。
ソースかけたでしょう。食事中によそ見して新聞読んでるから間違うのよ。
ソースと醤油を並べておいてるから。
私のせいにする気？
いや、そういうわけでは。
アツコ、運転中によそ見をしたらどうなると思う？60キロで運転してる時に3秒間よそ見したらね、車は50メートルも進むのよ。
へえ。
怪我したくなかったらね、もうお父さんの車に乗ったらダメ。
おいおい。
運転中に脇見をすると重大な事故につながる恐れがあるので絶対にやめましょう。ラジオ大阪セーフティードライブキャンペーン、創価学会もこのキャンペーンを応援しています。
創価学会。
ラジオネスまで
ウィナーズ。
こんばんは、井上雅宏です。
こんばんは、吉野純子です。この番組は関西で活躍するさまざまな業種の起業家の皆さんをお招きして、日々の出来事やお得な情報などをお届けする番組です。どんなお話が飛び出すのかお楽しみに。
はい、あっという間の10月19日日曜日。
早いね。
吉野さん、もう終わりやで。
ずいぶん寒くなってきましたしね。
あっという間やね、はい、じゃあそんなことで今日ちょっと紹介しましょう。はい、はい、
今日一組目のゲストをご紹介いたします。臼杵総合法律事務所、臼杵英二郎先生とリフォーム橋本の橋本正幸代表です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
あの、なかなかない取り合わせで今日、初めてですね。臼杵先生と橋本さん、はい、共通点何？なんか弁護士さん揉める。揉めるって言ったら家庭と言ったら夫婦間か。あ、それで今日橋本さんそれで来てくれた。それでか、橋本さん。
なんか嫌な予感。
いや、最近ね、橋本さん、はい、まあ橋本さんちょっとね、昔過去、まあ、あの、はい、いろいろ経験があったみたいでね、
は
い、いいとか言ってますけど。ね、なかなかね、男女って難しいですよね。
難しいですね。特に結婚となるとね、いろいろ取り返しがつかないことが起きますからね。
うちもね、まあ、コンサルティング会社で、まあ、保険も扱ってるからね、はい、まあ、契約するときにね、あの、臼杵先生、ご主人さんと奥さんとね、仲良く、じゃあもしね、俺が何かあった時にお前にこんだけ残しとくなって言って、こう契約しはるわけですよ、
はいはい、
ほんな微笑ましいですよね、で僕もなんか仕事も達成感あってね、何かあった時はね、ちゃんと奥さん守りますからね、よろしくお願いしますって帰んねんけど、ある日電話あって、受取人って帰れます？
言って
、橋本さん、はぁー笑ってるけど、帰れますけど何かありましたか？言ったら、いや、もうちょっともう離婚ね、まあ、することになって、受取は私は、まあ、あの、息子にって、ね、まあ、主人はまあ聞いてくださいみたいな、こうまた両方行ってね、いろいろこう行った時にね、ススッと住めばいいんやけどね、まあ、どんなことが起きたんかとか、もういろいろ聞くわけですよ。もう、あの、聞きたく、まあ、泣いたら怒られるけど、あら、そんなことあったんか、あんだけね、結婚式まで同席させてもらって、はい、で最後ね、はい、うわぁ、もう、だいたい結婚するからあかんねんよみたいな。
こんな
思うねん、俺も。思うねんけど、まあそうなった時に、はい、やっぱこうね、仲良く二人で決めたことが、うん、最後仲良く二人で決められへんみたいな、とこの時に、まあ、臼杵先生呼ばれて、どうすんねんっていう話じゃないですか。
ありますね。
あんまりいい仕事ちゃいますね。
いや、しんどいです。いや、しんどいです。いや、さっきの保険の話なんかでもね、その、ただ単に、ただ単に言ったらこれがあるんですけど、まあ、受取人を変更して終わりだったらいいんですけど、例えば、まあ、終身保険なんていうのは、まあ、積み立ての性質があるじゃないですか。ずっと奥さんの名義で、終身保険をかけていた。で、その保険金、保険料金っていうのは旦那さんが稼いだお金から出してたっていう時に、奥さんが離婚の直前にその生命保険をスッと解約して、解約返礼金がその時に何百万にもなっていて、それを奥さんがスッと実はもう解約してたんだみたいなことも過去にありました。
それは詐欺やね。
それだから財産ちゃうのと。
そう
財産分与、まず夫婦でこう婚姻関係中に築き上げた財産っていうのは、基本的には半分ずつしましょうねと、財産分与って言うんですけど、 その解約返礼金財産分与の対象から戻してくださいっていうような話をついこの間したばっかり、
でもましてね、はい、解約した時に、うん、ご主人さんの名義を奥さんが解約してたってなったら、
名義は奥さんなんですけど、
奥さん、
あ、保険料金を旦那さんがずっと払ってたわけですね。
あら、難しいなこれ。やっぱり最後金か。やっぱり最後金なんや。
お金もね大切ですけど、
奥さんからすると別れた後生きていくためのお金確保しなあかん、なんかないかな、生命保険あるわ解約しようって言って解約して、プッとこう解約返礼金を
お金でもう揉めますね、
うん、揉めます
ね。でそれとあのまあちょっとね、あの、まあ、僕もいろいろ聞くんですけど、うん、まあ、夫婦の原因がね、まあ、夜にちょっと起こることが多いんですよ、うん、で夜にね、うん、ちょっと起こることが多くて、
はい、
片方があのが意思がちょっと違うと、うん、合意できないと、うん、でも会わないと、うん、もう触れたくないみたいな、うん、で旦那さんは触れたいと、うん、なった時に、うん、でもう奥さんは別れたいと、うん、旦那さんは別れたないとか、うんうん、ね
え難しいですね。
こんなんどうなんですか。
いや実際にやっぱあるんですよ。やっぱり、
あら、
うん、ありますね。もちろん離婚をする原因、いろんな原因があって、うん、まあ民法にこういった時には離婚ですよっていうことが書かれてる、うん、まあまあその暴力振るったりとか、うん、まあ不貞行為したりとかってあるんですけど、うんうん、やっぱりそのまあちょっと言葉選ばず言うと、まあその、うん、まあ性的な関係が欠如して、うん、というところが原因になってくることも実はあるんですよね、
う
ん、
はい
はいどうぞ。
あのそれ誰が悪いんですか。奥さんがまあ拒否するわけですよね。
もちろん逆もありますね。逆もあります、ね、
だから旦那さんのせいとか奥さんが悪いっていうかなるんですか。
まあなかなかどちらが悪いって評価しづらいんですけど、例えば、うん、旦那さんは求めるけれども奥さんの方が拒否した、うん、で旦那さんが、そういった、まあ、性的関係が持てないので離婚したい、うん、離婚の原因の一つになるんですよね。
あ
もちろんそれだけではダメですけど、いろんな原因積み重なる中でそれも一つ大きな要因ですよね。
の離婚の原因 で、
なります、ね、
でそうなったらまあ片方がずっとね、まあ、拒否してる場合は原因はじゃあ拒否してる方にあると。
そうですね。
あら
場合によったら慰謝料の対象になってくる、ね、ありますね。
ちょっと吉野さんちょっと気付けたかよね。
ね
え、ね、ね、ここでちょっと橋本大先生にご意見を聞いてみましょうか。橋本さんどうなんですか。
そうですね、相性合う合わないっていうこともあるんとは思うんですけども ね、 どっちが悪いっていうのはその先生の立場でそんな決められるんですか。
いや難しいですね。
難しいでしょうね。そうなった時に僕が別れる時は、まあ、2人で話し合ってお金の問題も、うん、まあ、あの相性の問題もいろいろ話し合って別れたんですけれども、うん、話し合いの相談できない人って本当に弁護士の先生のところにそれ丸々みんな相談しに来るもんなんですか。
やっぱり多いですね。
だってね、ちゃうね、相談せなしゃあないんですよ。解決できないですもん、法律のことは。こういう時はどういうふうにね、事例であるねんとか、過去の事例とかに基づくわけでしょ。
そうですね。で男性の相談の中で、まあ、離婚したいで、うん、いろいろ聞いてると、まあ、いろんな原因があんねんけれども、その中の一つに先ほどの、まあ、まあ、性的関係が拒否されるんだと。なった時に、でも奥さんが離婚したくないっていう時に、いろいろな離婚原因を書いて、だから離婚なんですって言って書面出したりしますね。
これでも難しいね。その不一致みたいなところが原因をね、うん、いろんな角度でこう物的証拠とかなんかこういろいろやるわけでしょ、
うん、
過去の精神論とかもね、でまず相談して話をちょっと聞いてもらって、
うん、そこに至るまでにね
行かないとできませんよね、
う
ん、
そうですね。
でも海外とかだとすごい契約がすごい最初に
結ばれて、ねね、
うん、そんなんあるの。
それこそそういうこともあのきちんと
契約1ヶ月に何回とか
するって聞きましたけどね、
うんうん、すごいな
それまた大変ですね
俺今初めて吉野さんすごいね、
う
ん、
そうですか、
また教えてね、
はい、
あ、そうそう、あか今日薄木先生来てるからでもその辺のところもしね、うん、一人で悩んでるんだったら、やっぱりこう 橋本さん、
はい、
宇津木先生にやっぱり
あの次回は宇津木先生、
次回ね次回あるんですか。
その前に契約書の書き方から教えて
もらえた。まあちょっとね、まあ、せっかくリスナーさんが聞いてて、一、はい、人でもし悩んでる方いらっしゃったらね、はい、一回宇津木先生のとこにね、うん、敷居がほとんどない、
あ
の、
あ
るんで、あの、そういう総合保険じゃ、総合あの弁護士事務所ですからね、宇津木先生の電話かけて、一回相談してみてください。じゃあ宇津木先生、ちょっと最後にお電話番号教えておいてもらっていいですか。
はいはい、宇津木総合法律事務所です。0663655513です。
ね、ここに電話かけてもらって、宇津木先生と今日は大ベテランの橋本さん、どうもありがとうございました。じゃあここでリクエストいきましょう。
はい、それではここで一曲お届けします。人とようで他人の関係。
ライフスタイルは日々変化します。住まいもライフスタイルに合わせて変化させていきませんか。あなたに合った住まいのアイデアをご提案、リフォームのプロにお任せください。ご相談お見積もりは無料です。あなたの暮らしの創造感、リフォーム橋本、0744-240588まで。
続いてのゲストをご紹介いたします。株式会社ヤマトメンテナンス、山本直人社長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんばんは。
皆さんこんばんは。
こんばんは、
ね、今日はあの橋本さんも、
はい、
一緒で
どうぞよろしくお願いします。
同じ、はい、同じ業界ですよね。
そうですね、
うん、はい、なん、え、建築業界、
はい、
そうですね、なんですか。
はい、はい、僕の方は、うん、建物を総合的に、うん、作る方ですね。
はははは、
はい、ほんで山本さんのお仕事は、
そうですね、その後を、まあ、維持管理長年ずっとしていくというふうなお仕事になりますね。はい、はい、建てていただいたやつを管理するという形になるね。はい、
だから夫婦もね、建てた後をこう管理してくれる人おったら、ね、壊す人いっぱいおるからね。
そうです
ね、そういう仕事あったらええのにね。
そうですね、
だいたい言ってたかって壊しに行くからね。ねえ、自ら壊す人もおるから。もう今日めっちゃええ締めくくりやね、これ。本当ですよね。前半戦は結構こう壊れてしまって、もう他人の関係みたいな。最後もうビルディングで締めるって、もう素晴らしいね、この番組すごいわ。最近でもね、やっぱ作るとか守るっていうのはね、
はい、
やっぱり人間がね、こう生きてる上でやっぱり家は大事なもんですからね。
そうですね、
うん、でそれを、ね、せっかく家作った後守っていくっていう仕事やから、夢のある仕事やからいいですよね。
そうですね、
うん、
まあ、本当にもう私らもやっぱ建築屋さんってすごい知識も豊富でね、新しい材料とか物とかっていっぱい入っている中でやっぱりこうデザインとかっていうものが加わって、すごくこうメンテナンスがしにくく今なってるのはなってるんですけども。
あ、そうな
の。はい、まあでも、そうですね、
僕も今個性的なお客さんが多くて、うん、自分の家を改造したいのに、うん、例えばバリ風にしたいんやと、
うん、
ほんだら現地バリ橋本さん一緒に行ってくれと、 お現地先週行ってきたんですよ。
それで行ってた。
ほんで日焼け上げするんですけどね。
バリ風ってバリ島
ですか。はい。ほんでそこのバリの家具も、うん、家具工場も見たいと。うん、ほんで挙句の果てには照明器具もバリで作ってるやつを見て気に入ったやつを買いに行きたいと。
ああそれでか、はい、いや言うてはったんですよ、もうバリー行くって、はい、この香港風に作ってくれって言われて
香港風に行きます。
そうなんですか。
それに対してあのやっぱり個性的なお客さんが増えてるんで、うん、その後の山本さんが面倒を見られる仕事は大変やと思います。
それも大変やけど、うん、山本さん、はい、そんなんどうしてるんですか。
いやもうほど大変なんで、うん、今おっしゃるようにそのバリーの木とかが、うん、結局日本の風土に合うか合わないかっていうのも分からないですよ、うん、僕らでも、うん、ですので、まあ、それに対して使える薬剤とか水とか、うん、まあ、どういった清掃工法がいいのか、またなんかどれだけ持つのかっていうのは本当にもうその手探りでも、まあその今まで培ってきたその一つのその歴史の中々で、うん、まああのやっていってるっていう感じですね、う
ん、でも怖いよね。だってそんなんで壊したりとか変色したらもう山本さん、うん、
ど
う
しようぐらい弁償ですね。
ねえ、
一点もんとかもね、はい、ありますしね、
はい、メンテナンス引き受けるのはいいけどね、やらなあかんけどやってしまったおかげで、
はい、
ね、ちょっと壊しちゃったらえらいことでもね。
そうですね、まあ、特に家なんかすごく難しいですよね、はい、でもまあビルとかもかなりまあインテリジェンスビルみたいな形ですごいこだわった建物の外観とか内装も多いので本当にもう気使うところっていうのは多いんですけど、お客さんはただもう本当に清掃してほしいみたいな、まあ、ちょっと拭いたら取れるんじゃんみたいな、いやいやそういうわけじゃないんですよみたいな。で結構今最近新しいもので結構コーティングされてることって結構多いんですよ。でこのコーティングが悪さするとかっていうのもあったりするので、もう本当に結構頭悩むことも多いですね。
いやほんまやな、ただ単にねバーってこう拭いてくれるだけかなと思ってたら、うん、違うんだ。
違います違います、まあ、木には木の洗剤、まあ、石には石、床には床とか、はい、まあ、道具から全部変わってきますね。
あら揃えたはんのそれ。
いやもうそういうふうなものが入ってくれば、まあ、現状してこうどうやってやればいいのみたいな、テスト施工をして、うん、でお客さんの確認を持った上で、うん、この工法でいきましょうね、うん、まあほなこれやったら見積もりいくらですよとかっていう感じですよね。もう段階踏んで今やっていかないと、今までみたいにそのどんぶり勘定みたいな感じで、まあ、10万で受けますみたいなって言ったらもうほんまにもう100万ぐらいの弁償になって帰ってくることも
大赤字ですね。
やっぱ多いですし、あの本当にあの、最近なんかスターバックスさんが入ってきた時、うん、日本に結構木の床が多かったんですよ、
はいはい、
で、あれで結局いろんな清掃会社が普通の清掃して、うん、もう全部その木が水吸収して反り返るんですよ、木の修正
で。えらいこっちゃ。
もうでも何現場も張り替えとかっていうのもかなり多くありましたもんね。一時そう僕らの中の業界では
注意せなあかんで、
注意せなあかんで、まあ、そういう風な感じでやっぱ時代の流れとともにいろんなものが入ってきてるんで、
山本さんがメンテナンスしにくい素材はあるよっていう情報をまた建築屋さんの方にこっちに戻してくれるんですよね、
う
ん、そうしたら あの木屋の木は使ったらあかんなとか、
う
ん、
今度うんのちょっとやめとこうみたいな、お客さんに言おうみたいな、メンテナンス大変ですよ、
はい、
やっぱ連携ですね。
連携ですね。
そうですね。
いやーすごいね、はい。でもやっぱこういう話聞いてたら、うん、ようわかるよね。
そうですね。
そんなことまでやあの、うん、メンテナンスの仕事してるし、うん、作る時のやっぱりプロいてなきませんよね。
う
ん、
そうですね。はい。
ねプロがいてないとできないよね。
いや本当そうですね。
うん、ただ単にほんまにね掃除だけでしてるんかなと思ったら違うねんね。
う
ん、
違う違います。
いや見直しました山本さん。
あ僕ですか。ありがとうございます。みたいな。
いやいや今日でもいい話聞いた。だからこそ、はい、プロに頼まなあかんから。
そうですね。
じゃあちょっと山本さん、
はい、
ちょっとリスナーの方でね、
はい、
っやってほしいわいう方もいらっしゃったら、
はい、
お電話番号をねちょっと言うといてほしいんですけど、
はい、わ、はい、かりました、はい、清掃のことならお任せください、大和メンテナンスです、大阪06-6391-5146です、
はい、
よろしくお願いいたします。
橋本社長はね、うん、普段からうちコマーシャルがやってますんで、
はい、
ね、はい、そこに皆さん電話かけてください、
はいはい
ね、
どうぞよろしくお願いします。
本日は、ね、山本社長と橋本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、純子さんどうですか。
今日もいい話いっぱい聞きましたね。
やっぱり情報命やね。
はい、
やっぱり知ってる人は得するけど、やっぱり何でも知っとかなきゃだよね。
知らないとダメですね。
なかなか知らないと損する。
いい番組ですね。いい番組。
それ僕今言おうと思ってたんです。まあね、はい、そんなことで、
うん、はい、ラジオに集まるウィーナーズ、お相手は
犬井正弘と
吉野純子でした。また来週、
さよなら。
ラジオ大阪カルチャーサロンの一日講座、手縫いで簡単着物をリメイクして作る羽織袖は、アンティークの着物生地を使って素敵なお洋服をお作りいただけます。直線に手縫いをするだけなので、お裁縫が苦手な方でも大丈夫です。一日講座、着物をリメイクして作る羽織袖の開講は11月11日火曜日午後1時から。受講料は2700円、材料費が別途必要です。お問い合わせはラジオ大阪カルチャーサロン、電話番号06-6577-1357番まで。
スマホで OBC が聞けたらすごくね。
もうあります。あなたのスマホにラジコのアプリをダウンロードしてください。ラジオ大阪をクリアな音声でお楽しみいただけます。6時です。
水谷博士の大阪火曜ウェイブ。全国の歌謡曲ファンの皆さん、こんばんは。水谷博士です。
こんばんは、市川真由です。
10月19日日曜日夕方6時になりました。この後8時半まで歌謡曲の新曲をたくさん聴いていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
先日、
はい、
家の近所のバス停から、
はい、
駅までバスに乗ったんです。
はいはい。
乗ってしばらく経ちましたら、
うん、
どっかからトーッとかトーッみたいな声が聞こえるんです
どうしたんですか。
それも断続的ではあるんですが、
はい、
10秒ぐらい間があるんで、
うん、
最初は何も思わなかったんですが、そのうちだんだん気になってくる、
うん、
もう聞こえるかな、トッて、うん、とか言ってるんです
なんやろなんやろ、
なんだこのバスはと思って、うん、しばらく経って気がついたんです、
はい、
バスの運転手さんの席なんですよ。
あららら。
運転手さんがマイクつけてあるでしょ、口に。
つけてますね。だから次は何とかとか言うようにね。
そのマイクが席を拾ってるんです、
うん、
で運転手さん、で運転手さんディレクションとか言うとみんなびっくりするし、うん、切るわけにいきませんから、運転してますから。
そうですね、
スイッチ入れたままです、うん、ちょっと我慢するとも茨城の駅に着くまでにずっとこのそれが耳について、駅に着いた時私がもうヘロヘロに疲れてますでもそれ急に寒なったから。
いやでも本当そうです。
しょうがない。
電車の中でも咳込んでらっしゃる方とかすごく多いんで。
でしょ。
私ついに今週、
はい、
マスクデビューいたしました。予防の方ですけど
ね。多いよ、
うん、
最近は特に夏でもね、
ねえ、
メイキャップしてない素顔を隠すのに
あれ便利です。
伊達マスクの女性が多いけど、はい、本当に風邪で富士山だって初冠雪しましたしね。
そうなんですよ。
ですから私もここのとこ体のことを気をつけてましてね、
はい、
実はあの昨日ですけど、
はい、
肺の、
はい、
これちょっと見せていい？カニ持ってる、
うん、
肺炎球菌23価、
はい、
ワクチン接種済み証みた
い
な。
いやほんまやな。へえ。
肺炎にならない予防のワクチンがあるんです、うん、で65、70、75、80とかってあの西田敏行さんが CM してるでしょ、
はいはいはい、やってはりますよね。
茨城で2000円ですねこれ。
そうなんですね。このどの薬を打ちましたよっていうやつ
ですね。そうそうそうそう。でこれあと5年間は打ったら飽きませんよっていう。
あ、そうなんですか、はい、
記憶のためにも、まあ、くれてはるんですけど。私この前8月に1週間ほどかけてピロリ菌を全部退治したんですから。
そうですよね。
言ったよ、
はい、聞きました。
で今日この肺炎球菌で10月29日に、
はい、
あのジステンバーちゃん、あれ犬や、
犬、
風邪のきつい分
インフルエンザ、
うん、それの予防接種の予約してきました。
もう行きはるんですか。私もそろそろ行こう。
だからなんか水谷博士